聖書朗読をいたします。詩式17章1節から13節。詩式17章1節から13節。新改訳聖書第3版、旧約聖書447ページをお開きください。エフライムの山地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれた時、布って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を性別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳造を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポテとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。ユダのベツレヘムの出のユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人で、そこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て、滞在するところを見つけに旅を続けて、エフライムの産地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために知事となり、また祭司となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たから。神が祝福する生き方との題で、ただいまお読みしました聖書箇所から三浦牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
毎月私がいるときは第4週は、今旧約聖書詩式を順番に読んでおります。どうしても間が空いてしまいますので、ちょっとつながりがなかなか思い出すのに時間かかるかもしれませんが、この詩式というのは、イスラエルの指導者であったモーセ、そしてヨシュアが亡くなってから、次にサムエルが登場するまでの約200年間、神様は12人の志士という人たちを立てて、特に、イスラエルという国はこう国々に囲まれている国ですので、周辺諸国の攻撃から、イスラエルを守らせました。で、前回だいぶ前になりますけれども、16章でですね、最後の獅子、12人目の獅子であったサムソンが亡くなって、その今日から17章になるわけですけれども、この17章から、最後の21章までは、このいわゆるサムソンの後の出来事というわけではなくて、この獅子の時代に、並行して起きていた2つの出来事が記されています。特にこの17章以降を読む中でですね、この獅子の時代というのが、いかに、霊的に暗い時代であったか、 まあ、そういうことを感じさせるような、まあ、そういう内容が書かれています。17章から18章はですね、イスラエルの12部族の中のダン族という、イスラエルには 12の部族があるんですけれども、その部族が、このカナンの地に来てですね、この場所を12分割するわけですが、その中の一つのダン族という民族が北方に移動するという、まあ、そういう出来事が、この17章18章では書かれています。ダン族というのは、最後の獅子サムソンもこのダン族の出身でしたね。13章の2節を見ると書いてあります。それから最後の19章から21章では、今度はその12部族の中のベニヤ民族という民族の中で起きた、まあ、暴行事件ですね。そしてそれに対するこの全イスラエルの、まあ、報復という、まあ、そういう事件がですね、書かれています。まあ、非常にこの最後の17章から21章を通して、非常にこの獅子の時代の暗い、霊的に暗い、そしてまた混乱した社会の状況というのが浮き彫りになっている、そういうところです。イスラエルのこの部族間の抗争対立、そして社会の無秩序、信仰的にも道徳的にもこう大敗したような、そういう社会状況が浮き彫りになっています。まあ、そういう混乱の中でやがて、次のサムエルの時代になって王を立てるということにつながり、やがて、ダビデ王によるこの統一王朝へとつながってまいります。さて、まあ、早速ですけど今日の17章を読んでみたいと思います。私も何度も聖書は通読してるんですけれども、なんか改めてここ読んでですね、なんか初めて読んだような感じのところで、あんまりこう目に留まらないようなところですが、また読んでいても なんだかなと思うようなところなんですけれども、まあ、でもここにも主が私たちに伝えたいメッセージがこの散りばめられているように感じます。17章1節から6節をもう一度続けてお読みいたします。詩式の17章。エフライムの山地の出でその名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれたとき呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき母は言った。私の手でその銀を清別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳像を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取ってそれを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳像を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。エフライムの産地、ちょっと今日地図を用意しなかったので、次回はいろいろちょっと地名が出てくるので用意したいと思いますが、エフライムの産地、聖書にもし地図持ってらっしゃる方ありましたらちょっと見ていただくと大体の位置が分かると思いますが、エフライムの産地の出身のこのミカという人がいました。ミカという名前をですね、誰が主のようであろうかっていう意味なんだそうですね。ミカ、誰が主のようであろうか、つまり、我々が信じるこの神は、天地万物と作られた神は、他の存在とか人が作り出したこの偶像の神とかとはもう比べ物にならないほど偉大な神である。この主が他に、このような偉大な主が他にどこにいようかっていう、まあ、そういう意味の名前なんだそうです。ミカという名前がですね。 まあ、非常にこう信仰的な名前です。そのミカがですね、その後読むとちょっとなんかガクッとくる話なんですけど、母親から銀1100枚を盗むんですね。そういう話です。銀1100枚というのは非常に、まあ、当時の 巨額なお金のようです。まあ、その銀1100枚を盗まれたことでですね、もうその母親は、まあ、その時はまだ 誰が盗んだかわからないですね。この私のこのうちのこの銀1100枚を盗んだ人が呪われるようにって言ってですね、まあ、祈ったわけ、言ったわけですね。呪ったわけです。盗んだものを誰かわからないで、そして、まあ、まあここでは私の耳に入りましたと、ミカの耳に入りましたっていう感じで書いてありますが、新しく出た新改訳2017ではですね、その母親の呪っているその声をもうミカが直に聞いている、そういうふうに書かれています。その母のこの呪いの言葉を聞いたミカはですね、正直に自分が銀1100枚を盗んだということを母親に告白します。すると母親は一転してですね、主が私の息子を祝福されますようにっていうふうにこういうわけですね。ついさっきの呪ったけれども、その犯人が自分の息子だと分かった途端に主が私の息子を祝福されますようにと、まあ、そういうふうに言って、そして、まあ、息子から返された銀1100枚のうちの200枚を取って、彫像と鋳像を作りました。まあ、つまり、偶像を作ったわけですね。これはまあイスラエルで起きたことですから、まあ、彼らは全てのものを作られたこの生ける神を信じ、まあ、神を礼拝してたわけですけれども、まあ、そういう彼らがその信仰の名のもとで偶像を作っています。そしてミカは、神の宮を持っていたと、五節にあります。つまり、まあ、家にこう礼拝する場所があったんですかね。そういう 神の宮を彼自身が持っていました。彼の家にありました。そして、ミカは、五節、彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。ミカの息子の一人を勝手に任命して、そこで自分の祭司として立てました。そしてエポデとテラフィムも作った。エポデっていうのは、祭司が着る服ですね。祭司用の服。それからテラフィムっていうのは、いわゆるこの異教の、まあ、ある意味で占いのようなことをするですね、時に使うそういう道具です、テラフィム。まあ、なんかずっと一節から読んでですね、変な話だなと、まあ、そう思ったところでこの6節が来ます。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。まあ、知識を見ますとこの表現が何度も出てまいりますね。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。もうこれが知識のもう象徴する言葉。つまりそれゆえに命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたがゆえに社会も混乱し、今まではだったらおかしいと思うようなこともおかしくない、まあ、そういう社会状況になっていたことが分かります。一方では主を礼拝しながら家には偶像を置き、また自分勝手に祭司を立てていた。まあ、目がそれぞれの自分の目に正しいと思えることをしていた。それゆえに獅子の時代は非常に混乱していました。社会的にも混乱し、霊的にも暗い時代でした。まあ、この偶像を置いていた、まあ、神様がモーセに与えられた10回の一番最初にですね、あなたは私の他の神々があってはならないと、 モーセに与えられた10回の一番最初がそこから来ます。あなたは私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。出エジプト記の20章3節から5節ですね。出エジプト記の20章にこの10回が書かれてありますけれども、モーセに与えられたこの10回ですね。まあ、その10回の一番最初がもうこの当時堂々と破られていました。それから先ほども言いましたが、この17章の5節に出てくるテラフィムですね。この占いと関係のある道具です。占いに関しても神様はこの非常にこの占いというものを忌み嫌われることをおっしゃっています。旧約聖書でエゼキエル書の13章の6節から9節旧約聖書エゼキエル書の13章6節からちょっと読んでみます。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の見告げと言っている。主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに主の見告げと言っている。それゆえ神である主はこうおせられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今私はあなた方に立ち向かう。神である主の見告げ。私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることはできない。この時あなた方は私が神主であることを知ろう。まあ、ここだけでなくですね、このまやかしの占い、主が使わしておられないのにそのこの占いをしている、それをまた主の見告げと言ったりもしていることがあったわけですね。まあ、旧約聖書の至るところにですね、まあ、神を占いを憎むとかですね、まあ、そういうような表現も出てまいります。まあ、でもそういうものが土台にありながらですね、もう堂々とその占いに使われるようなテラフィムも、置かれていたということですね。それから3つ目に、おかしな状況としてですね、間違い探しじゃないですけれども、この詩式の17章で、まあ、このミカがですね、勝手に自分の息子をこの祭司にしていた。しかし、まあ、この祭司というのは、モーセの兄弟アロンの子孫であるレビ人がなるということが、まあ、当時は定められていました。出エジプト記の29章9節とかですね、何箇所か出てまいりますが、祭司はアロンの子孫であるレビ人がなると定められていたにもかかわらず、もう勝手に祭司を決めた。まあ、このようにですね、もう命名が自分の目に正しいと思えることをしていた結果、無秩序と混乱が起き、今までだったらありえないような出来事がもう起きていた、イスラエルを追っていたという状況ですね。詩式の18章に戻りますが、17章に戻りますが、まあ、そのように、命名が自分の目に正しいことをと正しいと見えることを行っていた、まあ、この言葉が挟まれてですね、次に続きます。7節から9節詩式17章の7節から、 ユダのベツレヘムの出のユダの種族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに旅を続けてエフライムの山地のミカの家まで来た時、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか。彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。さて、その頃一人の若いレビ人が滞在するところを見つけるために、ユダのベツレヘムの町を出ました。レビ人ですね、その祭司はアロンの子孫であるレビ人がなると定められていたという、そのレビ人です。その若いレビ人がユダのベツレヘムの町に行ったんですけども、そこを出て旅を続けて、このミカの家に来ました。ベツレヘムは、このヨシアの時代ですね、レビ人に割り当てられた土地ではありませんでした。レビ人に割り当てられた土地というのはヨシア記の21章9節から41節に書かれてありますが、その地域にこのベツレヘムというのは入ってないんですね。ですから一時的にこのレビ人、若いレビ人はベツレヘムに滞在していただけでした。その若い一人のレビ人がですね、ミカの家に来て、私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのですと言います。この言葉は何を意味するかと言いますと、要するに私は歴史としたこの祭司としての資格を持っているレビ人です。そして今自由契約の状態ですよ。どうですか、私を買いませんか、私と契約を結びませんかという、そういう提案なんですね。この旧説の言葉、私は祭司としての資格を持っているレビ人です。しかも今、その祭司としてのこのいわゆるここで祭司として使えているという場所がない、今移動している最中なんだ、自由契約の状態なんだ、私と契約をしませんかという、そういう提案です。そこでですね、その言葉を聞いてミカは、10節11節、そこでミカは言った。私と一緒に住んで私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。ミカはですね、この若いレビ人、ですね、ちょっとある意味で自分を売り込むような言い方をしてくるレビ人に対してですね、じゃあ私と一緒に住んで私のために父となってくださいって言うんですね。父というのはその年齢とは関わりなく、霊的な指導者、私のこの霊的なお父さんですね、霊的な父、霊的な指導者、霊的なアドバイザーになってください、そういう意味です。つまり、私の祭司となってくださいということで、ここで契約が成立いたします。でこの若いレビ人はこのミカと一緒に住むようになります。11節ではこの若者は彼の息子の一人のようになった。父になったり息子になったり忙しいですけれども、霊的には父ですね。でも、生活では お世話になるという意味では息子の一人のように、家族同然のようになった、そういう状況です。で最後12節13節、ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となりミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。 レビ人を私の祭司に得たから。まあ、ミカはこのちゃんと歴史としたレビ人、まあ、本来祭司となるべきこのレビ人がですね、自分の祭司となってくれたということをとても喜んでいます。ということはやはりどこかで、レビ人ではない自分の息子を律法に反して祭司に勝手に立てたということに何かしらこの後ろめたさというのを、まあ、感じていたんだと思います。ですからやっぱりちゃんとしたレビ人が私の祭司になってくれた、霊的父親になってくれたということで喜んだわけですね。まあ、ミカとしては、まあ、れっきとしたレビ人を祭司として立てたんだからもうこれで主の祝福を受けられる、まあ、そういうふうに考えたんだと思います。しかし、まあ、それは思い違いであったということが、まあ、このあと18章に続いていくわけですが、偶像を作り人が作った勝手な神々を神の宮に置きながら、神を礼拝する場所に置きながら、まあ、しかもなおこのテラフィムとかですね、占いに関するようなものも置いている、まあ、そんな状況の中で、一応形だけですね、レビ人が祭司になったっていうその一つだけを整えて、ああよかったよかった、これで神様の祝福が受けられると、安心しているわけですけれども、でも全然それは、神礼拝とはかけ離れている状況でした。まあ、ちょっと17章だけですと、なんとなく中途半端な状況で終わってしまいますけれども、まあ、でも、まあ、この状況がですね、6節にあるように命名が自分の目に正しいと思える見えることを行っていた、この状況から起きていたことであると分かるとですね、いろんなことを私たちは考えさせられます。モーセ、ヨシュアとイスラエルを導く指導者が亡くなって、神様は獅子という人たちを立てられました。しかしこの獅子の時代約200年は繰り返し言いますけれども非常に霊的に暗く社会的にも混乱していた時代でした。イスラエルには王がなく命名が自分の目に正しいと思えることを行っていた結果秩序が乱れ確固とした基準もなくまた何かこうずれていってもですね何がどうずれているのかも明確にわからない、誰もそれを指摘もしない、その中で社会は徐々に混乱へと陥っていきました。生ける神様を、天地万物を作られた作り主である神様を礼拝しながらでも一方でその庭に、神様が作ってはならないと言われたこの人間の作った偶像もある、そういうおかしな状況が、まあ、普通に当たり前のように起きていました。これは最初からそうだったわけではないはずです。この異教の地であるカナンの地にイスラエルの民たちが移動してきて、そして少しずつ、その中に溶け込んだのはいいんですけれども、だんだんですね周囲もやっているから、ご近所さんもやっているから、そういう中で影響を受けていって、気がついたら客観的に見てもおかしいようなことが全然おかしいと思わなくなってしまった、まあ、霊的に鈍くなっていったという状況でした。神様が命じておられることというのはやはりそれに従っていく時に祝福があるんですね。神様がこういうことはやめなさい、 占いはやめなさい、偶像崇拝を避けなさいとおっしゃっている時には、やはりそれをやめていくことが祝福の道です。誠の神以外のものを神としてはいけない、そうおっしゃってるならば、神がそうおっしゃってるならですね、やはりそれに従っていくことが祝福の道です。偶像を拝んではならない、そこには 神から引き離す強力な霊的サタンの力が働いていますから、やはり聖書では繰り返し繰り返し偶像を避けなさいとおっしゃってるわけですね。十戒の中には姦淫してはならないとあります。不貧困を避けなさい、そうおっしゃるときには、やはり夫婦以外の人と性交渉を持つこととか、性を遊びに用いること、本来の目的以外に用いることはやはり祝福されない。今日招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、申命記の4章40節、申命記の4章の40節、ご一緒に読んでみましょうか。訳の違う聖書を持っておられる方はそれぞれの言葉で結構ですので、申命記の4章の40節、せーの、今日私が命じておいた主の掟と命令と守りなさい、あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地であなたが長く生き続けるためである、神が命じておられる神の言葉に従うことが、私たち人間にとって幸せなことです。聖書の中で言われているこの幸福感を一言で言うならばですね、神の言葉に従う、それが一番幸せな生き方なんですね。幸せになりたければ神の言葉に従っていきなさい、それが聖書のもう究極的な命令です。今幸せでないなら神の言葉に従っていないから、逆説、反対に言えばそういうことになります、ね。でも聖書が言う幸せというのは別に苦難がないことではありません。御言葉に従って生きることができるならば、たとえ試練があり苦難があっても幸せなはずなんですね。私たち日本にいればもうたくさんの偶像に囲まれています。偶像行事もいっぱいあります。そんな中で私たちはどうしたらよいか絶えず悩みます。人によっては、鳥居の前を通ったり仏壇のそばにいるだけで霊的におかしくなるっていう人が いらっしゃいます。気持ちが塞いだり不安になったり、ちょっと思い込みの場合もあるかもしれませんが、でもやっぱりそういう霊的なものっていうのはあるんですね。占いも簡単に将来のことを知りたい、今悩んでいる答えをもうすぐに得たい、手っ取り早く誰でもいいからそれに答えてほしい、そんな思いからですね、占いに行列ができたり、テレビでも朝のこれから仕事に行ったりいろんなことがある不安な時間にですね、ブワッと占いが出ますよね。でも神様はそういうものではなくて、私に頼りなさい、私に聞きなさいと一貫しておっしゃいます。ある方が毎朝私に短い英語のエッセンスを送ってくださるんですけれども、つい数日前に来たので、英語でちょっとちゃんと正確に訳せれてるか分かん自信ないんですけども、こういうような内容のエッセンスが届きました。神様は、Wi-Fi のような方です。 Wi-Fi ですね、いつでもどこでもつながることができる方、 神様とつながりたいときには正しいパスワードは必要です。それは祈りです。まあ、そういう内容のこのメッセージを送ってくださいました。神様に祈って聞いていくなら、神様がちゃんと道を示して導いてくださるのに、でも私たちはそのすぐに答えが欲しいんですね。待てない。そうするとなんか手っ取り早くそれらしく答えてくれる占いとかいろんなものに頼ってしまいます。まあ、占いまで行かなくてももしかしたら、誰か人の言葉であるかもしれません。もう何でもいいからすぐに答えを教えて。でも神様はそのやり方を忌み嫌われます。時間をかけてでも神様ははっきり答えを与えてくださるまで待つ。神様の言葉に従っていく。それがやはり神様の祝福を受けていく道なんですね。まあいいんです、いいんですという方も変ですけど、極端なことを言えば私たちは何をしても大きな神様の許しの中にあります。でもそれをすることが祝福の道であるかどうかは分からないわけですね。それは聖書の新約聖書でもいろんな場面で言われていますけど、例えば第一コリントですね、10章の23節、コリント人への手紙の第一コリントの10章23節、第一コリント10章の23節、ご一緒に読んでみましょうか。第一コリント10章23節、せーの。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。クリスチャンになったらなんかすごく束縛されるんじゃないか、あれもしちゃダメこれもしちゃダメって言われるんじゃないか、不自由になるんじゃないかっていう思いを持っている方がたくさんいらっしゃいますけれども、別にそんなことはないんですね。もうすごいすごい自由なんです。クリスチャンになるということは全てのことはしても良いのですなんです。だけどそれをすることが有益とは限りませんよ。やることが徳を高めるとは限りませんよ。究極的にはすごい許しの中にあるから、もうこんなことしちゃったから私はもうクリスチャンやっていけないとかですね、この失敗してしまったからもう信仰を捨てなきゃダメだとか、そんなことは一切ないんです。聖霊を汚す罪以外はですね、究極的にはどんな罪も許されると聖書は書かれています。ただそれをすることが益であるとは限らない。それをやることが幸せにつながるとは限らない。神様が祝福しておられるとは限らない。だからどうせイエス様信じていれば全部許されるんだからって言ってですね、ミカの時代みたいに、まあ偶像もいいんじゃないとかですね、そうやってポンポンポンポンやっていくことが決して祝福の道ではない、幸せの道ではない。そのおかしなことに気づいて立ち返ることができれば確かに許しはあるかもしれませんが、本当に有益な道、徳を高める道、祝福の道を歩みたいなら、やはり神様が命じておられることというのは大事にした方がいいんですね。神の言葉からずれっぱなしていくと、もうどんどんどんどんそのずれは大きくなっていきます。そんないきなり私たちはずれないんですね。少しずつ少しずつ少しずつ気がついて、気がついたらとんでもなくずれてしまう。もうまさに、ミカの時代はそういう状況だったと思います。最初から神様を礼拝する場所に偶像を置くなんてもう当然考えられなかったことだと思います。でもまあこれぐらいいいかな、 まあ、偶像も悪くないかな、まあ、文化ちょっと 見た感じ綺麗だし飾りみたいなもんだよとか言いながらですね、だんだんだんだんやっていくうちに、どんどんこの霊的に鈍感になっていくわけですね。決してその状況が神様の祝福をもたらすわけではない。それはまあ次の18章に続いていくとまた歴然と分かります。私たちはいつしかこの周囲の情報とかですね、周りの価値観に知らないうちにこう支配されていって、気がついたら霊的にどんどん鈍感になってしまうことがあります。ズレズレになってしまって放置している、そういうことがないでしょうか。いや、すぐずれるものです、私たちは。でもその小さなずれに気がついたら、ああ神様やっぱりここずれてましたって悔い改めて御言葉に立ち返っていくのが神様の祝福を受けていく道なんですね。ちょっとずれた、ちょっとずれた、ちょっとずれたって言って取り返しがつかない、もう神様に立ち返ることもできないような大きなズレになる前に、まあ、神様私たちにお前これズレてるよ、立ち返れよっていつもこう呼びかけてくださってると思います。命名が自分の目に正しいと思えることを行っていたら、必ず秩序が乱れ、また神様の祝福の道からそれていきます。自分の目にではなくて、あるいは周りの人が言ってる言葉でもなくて、神様が正しいとされる道、神様がこう生きることはあなたが幸せになる道ですよ、祝福される道ですよと聖書ではっきりおっしゃってるんですから、やはりそれに従うのが一番幸せなんですね。だからやっぱり聖書を読みましょう。御言葉を生活の土台とすると決断しましょう。失敗したりずれに気がついたらまた悔い改めて立ち返りましょう。いいんです、何度でも立ち返ればいいんです。もう私たちはすぐずれるんです、ずれちゃうものなんです。私はずれないよなんて言ってる方が怖いんです、ずれるんです、すぐに。でもそこでまた気づいて立ち返ればいいんですね。何箇所かちょっと聖書を開きたいと思いますが、ヤコブ書の1章20節と21節、ヤコブの手紙1章の20節と21節、ヤコブ書1章20節21節、人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。心に植え付けられた御言葉、神の言葉をですね、生活の中で思い起こし、そちらに自分の存在を委ねていく。生きているといろんな怒りが出てきたりですね、悲しみや痛みがうずいたりとかいろんなことが起きますけれども、その時にでも与えられている、心に植え付けられている御言葉を本当として、そっちに身を委ねていく、自分の存在を任せていく。怒りとか汚れ悪、そういうものを自分の本当の基準温存しないでですね、御言葉に切り替えていく、まあ、そういう意味ではもう口で告白した方がいいかもしれないですね。いろんな自分の中に悪の思いが出てきたり、いろんなものでこう錯綜しているときにですね、御言葉を口で実際にもう宣言してみる、告白してみる、そういうときに非常に力になります、ね、パッと向きが切り替えられるときがあります。御言葉に従うのが一番幸せなんですね。 また同じヤコブの4章の7節、ヤコブ書の4章の7節、ヤコブの手紙4章7節ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に従う方を選んでいきなさい。悪魔は絶えず神になんか従ったっていいことないよとかですね、前全然従ってないんだからもう無理だよとかですね、いろいろ言ってきます。でもその悪魔の声に従うんじゃなくて、今神がおっしゃってる声にその時その時に従っていく。そしたら悪魔の方が尻尾を巻いて逃げ去ります。悪魔は絶えずいろんな声を聞かせ、いろんなものを私たちに語りかけてですね、御言葉よりもこっちが本当だよ、ほらみんなやってるじゃないか、みんなああ言ってるじゃないか、あんたもそっちに行かないと置いてかれるよとかですね、もういろんな形で私たちを御言葉から引き離そうといたします。でもいろんな情報が錯綜している中、もういろんな助言が溢れて、アドバイスが溢れている中で、でも神はどうおっしゃってるだろうか、御言葉はどうおっしゃってるだろうか、そこで御言葉に従っていくときに悪魔は逃げ去りますよと言っています。それでも従いたい従いたいと思いながらも従えなかったり、失敗してしまうこともあります。気がつかないうちにずれてずれていって、あ、気がついたときにはあ、こんなにずれちゃってたっていう時もあるかもしれません。でも御子イエスキリストの血は、十字架の血は全ての罪から私たちを清めますと第一ヨハネ1章7節で約束されています。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。だから何度でもやり直せます。そのずれに気がついたら、ああ御言葉と全然正反対の方向行ってたって気がついたらば、そこで悔い改めて向きを変えればいいんですね。そしたらばイエス様の十字架の血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。だからそういう意味では人生何度でもやり直しができます。ただずれにずれてずれ放題にならないように、まあそういう意味ではこういう毎週の礼拝っていうのは私たちのこのずれに気づかせていただく場所なんだと思います。まあ、週1回だけじゃ足りない、やっぱり毎日少しずつでもですね、聖書を読んで自分の思い、自分の目に正しいと思えているものがいかに神の目に正しいものと違っているかっていう、そのズレに毎日少しずつでも気づいていくならば、本当に私たちはまた豊かな人生を歩むことができると思います。究極的には御言葉に従うことが幸せな道、祝福な道です。でも私たち、罪深い私たちは完璧にそれができない。だから絶えず外れていること、ずれに気がついたら、まあ、まず気づくということが大事です。気づかせていただいたら、そこでまた悔い改め立ち返っていく。そういうことを諦めないで続けていきたいと思います。お祈りをいたします。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。天の父様、主の皆を心から賛美いたします。この旧約聖書の本当にこの人間のドロドロとしたいろんなものを私たちにそのまま見せてくださることを通して、もう一度私たちの生き方、歩み方を主が点検してくださっていることを感謝をいたします。この四式の時代、ミカの時代に起きている出来事、 今客観的に聖書を読めばなんか変だなと気づくのですけれども、でも実際私たちも自分の生活の中で渦中にあると本当にずれに気がつかないもの、神様の御言葉からどんなに外れているかに気がつかない、気がついたら周りの人たちの意見やいろんなこの情報に流されて本当にこの神様がおっしゃっていることを全然聞いていない、そんな愚かなことをしていることを思います。でも主よ、そんな愚かな私たちにもそれでもあなたはずれていることに気づかせ続けてくださっていることを感謝いたします。どうかそこからそのずれに気がついたらすぐにまた立ち返って御言葉に従っていく方向に向きを変えられるようにどうか導いてください。どんなになっても主よ、御子イエス様の十字架の死を私たちの罪を清め続けてくださいます。主よ、どうかですから安心して大胆にあなたにいつも立ち返っていくことができるように導きください。本当に気がついた時にはもう神にも立ち返られないほどにずれてしまうことがないように、私たちの信仰を守り、また私たちの周りの者たちもあなたが助けてくださいますようによろしくお願いいたします。主はどうぞ御業を見せてください。そして本当にあなたが祝福してくださる道をみんな歩めるように、あなたは幸せにしようとして私たちにこの御言葉を与えてくださっています。それに従えるのが本当は一番幸せな道です。主をどうか、そのあなたの祝福の道を歩ませてください。何度ずれてもそこに立ち返ることができるように聖霊様、弱い私たちを助けてくださいますようにお願いいたします。この1週間もどうか生活の現場の中でこの御言葉を思い起こさせてください。心に植え付けられた御言葉が私たちの力となりますように、自分の目に正しいと見えるそれを本当としていくことがないように、御言葉を神の言葉を本当としていけるように絶えず聖霊様そちらに導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。